What a beautiful hymn.
素晴らしい賛美歌でした。ありがとうございます。聖典の中で最も忘れられない人物に息子アルマがいます。彼は偉大な預言者の息子でしたが、ある時期正しい道から迷い出て邪悪な男で偶像を礼拝するものとなりました。理由は分かりませんが、彼は断固として父親に反抗し教会を滅ぼそうとしました。そして彼はその雄弁さと説得力によりそのことに対して大きな成功を収めました。しかし主の天使が現れて雷のような声でアルマに語ったとき、彼の人生は変わりました。三日三晩アルマは罰の定めを受けたものの永遠の苦痛に責め苛まれましたが、その後彼の心の暗闇の中にあるかすかな記憶が光をもたらしました。それはイエス・キリストが世の罪をあがなうために来られるという父親から教えられた永遠の真理でした。アルマはかなり前にその教えを拒絶していましたが、その時彼の心にこの思いがはっきりと浮かんできて、謙遜に心からキリストの贖いの力を信頼しました。この経験を経て立ち直った時、彼は別人になりました。その時から自分が引き起こした損害を修復するために生涯を捧げました。悔い改めと許し、そして最後まで忠実であることの力強い模範です。アルマは後に父親の後に神の教会の最高指導者となるように選ばれました。ニーファイ人のすべての民はアルマの話を知っていたことでしょう。ツイッターやインスタグラム、フェイスブックが当時あったなら、アルマに関する画像と話で溢れていたことでしょう。おそらくアルマは定期的に週刊ゼラヘムラの表紙を飾り、社説や特別番組の対象となったことでしょう。つまりもしかすると彼は当時最もよく知られた有名人だったかもしれません。しかし人々が神を忘れて高慢になり争うようになった時、アルマは公職から身を引いてひたすら神の聖なる位の大祭司の職に専任し、今の時代でもあることかもしれません。その時に彼は公職から身を引いてひたすら神の聖なる位の大祭司の職に専念し、ニーファイ人の間で悔い改めを述べ伝える道を選んだのでした。アルマは最初は大きな成功を収めましたが、それはアモナイハの町に着く前のことでした。アモナイハの町の人々はアルマがもはや政治的指導者でないと知っており、彼の神権の権能に対しては敬意を払いませんでした。彼らはアルマを罵り嘲笑い町から追い出しました。ひどく失望したアルマはアモナイハの町に背を向けました。しかし天使が戻るようにアルマに告げます。少し考えてみてください。彼は自分を憎み教会に対して敵意を持った人々のもとに戻るように言われたのです。それは危険でおそらく命に関わるほどの務めでした。しかしアルマはためらいませんでした。彼はすぐに引き返しました。アルマは町に入るまで何日も断食しました。その町で彼は全くの見ず知らずの人に、神の至らないしもべに何か食べるものをくださいませんかと尋ねました。その人の名前はアミレクでした。アミレクはアモナイ派の人々によく知られた裕福な人でした。彼は由緒ある教会員の子孫でしたが、自分自身の信仰は弱くなっていました。後に彼はこのように告白しています。私は幾度となく呼ばれたが私は聞こうとしなかった。だから私はこれらのことについて知っていながら信じたいと思わなかった。そこで私は神に背き続けた。 しかし神はアミレクを備えてくださいました。彼はアルマに会うと主のしもべである彼を自分の家に歓迎し、アルマはそこで何日も滞在することができました。その間にアミレクはアルマのメッセージに心を開き、素晴らしい変化が彼にもたらされました。それ以来アミレクはただ信じたのではなく、真理の擁護者となったのです。アルマが再びアモナイ派の人々に教えるために出て行った時、アモナイ派の地元の人であるアミレクがアルマの傍らで証しする第二の証人となりました。その後の出来事は全ての聖典の中でも最も嬉しくもあり悲しくもある話の一つです。そのことについてアルマ8章から16章までの間に読むことができます。今日皆さんに次の2つの質問について考えてほしいと思います。第一に、私はアルマから何を学べるだろうか。第二に、私のどこがアミレクに似ているだろうか。まずはイエス・キリストの教会における過去、現在、そして将来の指導者の皆さんに尋ねることから始めたいと思います。あなたはアルマから何を学べるでしょうか。アルマは並外れた才能と能力を持った人でした。自分には誰の助けもいらないと考えることもできたでしょう。それにもかかわらず、アモナイ派に戻った時、アルマは何をしたでしょうか。アルマはアミレクを見つけ、助けを求めたのです。そしてアルマは助けを受けました。何らかの理由で時々私たちは指導者として自分にとってのアミレクを見つけて助けを求めようとしないことがあります。おそらく自分でやった方が上手にできると考えたり、他人の手を煩わせることに気が済まなかったり、また他の人が関わりたくないだろうと思い込んだりしているかもしれません。神から与えられた才能を使うように、また偉大な救いの技に携わるように人々を招くのをためらってしまうことが私たちの中には多くありすぎます。救い主について考えてみてください。主はお一人で教会を築き始められたでしょうか。そうではありません。主のメッセージは、下がってみてください、私がいりますではなく、むしろ私に従ってきなさいというものでした。主は鼓舞し、招き、教え、その後私たちがするのを見たその行いをあなた方も行うようにと、ご自分に従う人々を信頼されました。そのようにしてイエス・キリストはご自身の教会を築き上げただけでなく、ご自分のしもべたちも育てられたのです。皆さんがどのような立場で奉仕しているとしても、すなわち羊定員会会長、ステーク会長、地域会長であっても、成功するためには自分にとってのアミレクを見つけなければなりません。それは皆さんの集会に集う人々の中で控えめな人や人目につかない人かもしれません。また奉仕することに対して否定的に見えたり、奉仕できないように見えたりする人かもしれません。皆さんのアミレクは経験に乏しかったり、疲れていたり、活発でなかったりする老若男女かもしれません。しかし一目見ただけではわからないかもしれませんが、彼らが皆さんから聞きたいと望んでいるのは、主はあなたを必要としています、私もあなたが必要ですという言葉なのです。心の奥底では神に仕えたいと望んでいる人が大勢います。主の御手に使われるものとなりたいと思っているのです。彼らは地上救い主の再臨に備えるために釜を入れ、力を尽くして働きたいと望んでいます。主の教会を築きたいと思っています。しかし自分から始める気にはならないので、大抵頼まれるまで待っています。皆さんの支部やワード、伝道部やステークにおいて行動を起こす呼びかけを必要としている人々について考えるようにお勧めします。主は彼らに働きかけておられます。彼らを備え、彼らの心を和らげてくださっています。心の目で彼らを探し出してください。彼らに手を差し伸べてください。彼らを教え、鼓舞し、彼らに助けを求めてください。天使がアミレクに告げた主の祝福が彼らと彼らの家族にとどまるであろうという言葉を彼らと 分かち合ってください。声をかけなかったら人目につかずにいたであろう人が大しい主のしもべとなるのを目にして皆さんは驚くかもしれません。アミレクを探すべき人もいれば、私のどこがアミレクに似ているだろうかと思う人もいるかもしれません。時の流れの中で主の弟子としての熱意が薄れている人もいるでしょう。証しの炎が弱まっている人もいるでしょう。キリストの体から自分を遠ざけている人もいるでしょう。幻滅したり怒りを感じたりした人々もいるでしょう。古代エペソの教会にいた一部の人々のように、初めの愛、すなわちイエス・キリストの福音の崇高で永遠の真理から離れている人がいるかもしれません。またはアミレクのように、主が幾度となく呼ばれていることを知っていながら聞こうとしない人がいるかもしれません。それでも主はアミレクに見出されたものを皆さんに見出しています。それは重要な技を託され、証を分かち合う大しいしもべとなる可能性です。他の人では全く同じ働きをすることができない召しがあります。主は人々を祝福し高める神聖な力を秘めたご自身の聖なる神経を皆さんに託しておられます。心の声を聞き、御霊の促しに従ってください。もし主が呼ばれたら私は聞くだろうかと自問したある兄弟がたどった道のりに私は感動しました。この素晴らしい兄弟をここでデビッドと呼ぶことにします。デビッドは30年前に教会に改宗しました。彼は伝道に出て、その後法学大学院で勉強していました。学業に励みながら幼い子供のいる家庭を支えるために働いていた時に、彼は教会について困惑させられる情報を偶然目にしました。このような否定的な資料を読めば読むほど疑いの気持ちがさらに強くなりました。最終的に彼は自分の名前を教会の記録から取り除くように要請しました。それ以来、反抗していた時のアルマのようにデビッドは教会員と議論したり、会員たちの心情に反応する目的でネット上の会話に参加したりすることに多くの時間を費やすようになりました。彼はそのようなことにとても長けていました。彼はある教会員と、ここでジェイコブと呼ぶことにしますが、彼と議論していました。ジェイコブはいつもデビッドに対して親切で礼儀正しく接していましたが、教会を擁護する姿勢は堅固でした。歳月が経過するにつれ、デビッドとジェイコブはお互いの尊敬と友情を培ってきました。デビッドが知らなかったのは、ジェイコブはデビッドのために10年以上も信仰深く祈り続けていたということです。ジェイコブは友人であるデビッドの名前を神殿の祈りのリストに加え、主がデビッドの心を和らげてくださるように願いました。時間が経つにつれ、デビッドはゆっくりと変わっていきました。彼はかつて自分が受けた霊的な経験を懐かしく思うようになったり、教会員だった時に感じた幸せな気持ちを思い出しました。アルマと同様、デビッドもかつて心に培った福音の真理を完全に忘れ去ったわけではありませんでした。そしてアミレクのように、デビッドも主が自分に手を差し伸べておられるのを感じました。当時デビッドは法律事務所の共同経営者で立派な仕事に就いていました。彼は教会を批判する者として知られていたので、教会に再加入するのはプライドが許しませんでした。それでも羊飼いの呼び声を感じ続けました。彼は、あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい、そうすれば与えられるだろうという聖句を心から信じました。彼は祈りました。心から愛する神様、私は再び末日生徒になりたいのですが、答えを必要とする質問があります。 彼は御霊のささやきや獣人の霊感された答えに耳を傾けるようになりました。これまでそのようなことは一度もありませんでした。彼の疑いは一つずつ信仰に変わっていき、ついにイエス・キリストと主が回復された教会に対する自分の証しを感じることができるようになったのです。その時点で彼は自分のプライドを克服し、自分が教会に再び受け入れられるために必要なことは何であろうと行うことができることを知りました。やがてデビッドはバプテスマの水に入りました。そしてかつて受けた祝福が回復される日を心待ちにするようになりました。この夏、その祝福が回復されたことを皆さんにお伝えできることを嬉しく思います。彼は教会のすべての活動に参加し、自分のワードで福音の競技クラスの教師として奉仕しています。彼は機会あるごとに自分の変化について人々に話し、自分が引き起こした問題を修復し、福音とイエス・キリストの教会について証しを述べています。愛する兄弟たち、そして友人の皆さん、私たちのワードや私たちとステークにいるアミレクを探し出し、鼓舞し、彼らを頼りにしましょう。今日の教会にはアミレクのような人が大勢います。あなたはその一人を知っているかもしれませんし、あなたがその一人かもしれません。主が皆さんにささやかれ、初めの愛に立ち返り、自分の才能を発揮し、ふさわしい状態で真剣を行使し、イエス・キリストとさらに近づいて、イエス・キリストにさらに近づいて、神の王国を築くために、腹からである生徒たちと肩を並べて奉仕するように促しておられることでしょう。私たちの愛する救い主は、皆さんがどこにいるか知っておられます。皆さんの心の内を知っておられます。主は皆さんを救いたいと望んでおられます。主は手を差し伸べてくださいます。ただ心を主に開いてください。たとえほんの少しでも主に従う道から逸れてしまった人々が、神の慈しみと恵みについて深く考え、心に感じ、アルマとアミレクから学び、救い主の私に従ってきなさいという人生を変える言葉に耳を傾けてくださるように願っています。主の声に聞き従ってください。そうすれば必ず天からの報いを受けられます。主の祝福があなたとあなたの家族の上にとどまることでしょう。このことをイエス・キリストの御名によって証しし、皆さんに人としての祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。